秋として代表的なものの一つですね。これは林道。林道っていうのは名前だけ私小学校のあれ、低学年から知ってたんですね。3、4年だったから。ずーっと知ってた。どうしてかわかりますか？花を見るのをずっと大学の2年の時にずーっと京都の鞍馬から歩いてずっと重った荷物、テントから粘土から全部背負ってずーっと日本海地区の小浜まで何日がかりで、地図とばっかりで行ったわけですね。道もほとんどない。その時に初めて見た林道が林道です。だから長い間、林道って名前は知ってて、花の写真も見たことない。小学校の3、4年。何か、なんでわかりますか？その林道ってずっとこう残ってん、パッと本当の林道が自然の綺麗な由良川っていうですね、安住と逗子にも出てくる。由良川の源流地帯の方に咲いてたんです。山ほど、たった900のメートルを解いてた。これで非常にこの心に残ったんですね。これ以来、林道の花って私は、秋の花が断然心に残る花です。この花の色といい、咲き方といい、咲いてた地域っていうのは、もう本当にもう、あれですね、他のどんな花も、叶わないという感じのぐらいだったんですが、花屋さんで売ってるのは、大体は、エゾリンドの改良をつけて、花がいっぱいこう次々咲いてるんですが、ああいうふうには咲かないんですね。で、ここに、庭に置いてあるのは、改良して花がいっぱい咲くようにして、なんとか賞をもらっとくと言って、書いてありますが、普通は2つと3つがちょこっと咲いてるだけです。まあ、ちょっと次、写真を、次の写真を見たいんですが、まあそういうことで、秋はリンド。どうしてそういうふうに、名前だけで残っておると、本当に見たときよく驚くわけですね。残るわけです。あれからもう60年近く経っても忘れられないんです。この状況まで浮かんでくるんですね。それはなぜかというと、有名な歌にあったからです。毎日ラジオからな、毎日じゃないかもしれないけど、テレビもなかったみたいです。しょっちゅう聞こえてきたの、皆さんも知ってるでしょ。年配が私たちと、私とだいぶ見てるから。もっと違うし。何ですか？
リンリン
そう
そうそう。そうあったですね。
リンリンリンドは小紫、姉さんの高層でもここまでしか知らないけど、そこまででメロディーともにリンドっていうのが、島倉記憶の若い時の声とともに、ラジオだけ一台しかなかったみたいな、そこから聞こえるという形で、まあ、誰もありえない。今日子供さんが来てるからですね、ちょっと長めにして、私の話は、短めにします。これもあるけどね、余計なことやると大事なことなんです。その身近な花とか実とかから神様の力、変化性、そういった深みをですね、どんな深い意味が込めているか誰もわからないわけ。わずかも見つめたら、だんだん浮かび上がってくるんですね。実のつき方、花の咲き方から、このスタイルですね。どういうところに生えてる、咲いてる。一つ一つ意味があってあるからですね、こんなことは余計な話でないんですね。こういうことを知らん、全然関心なくて、聖書だけ言ったら、本当は狭いなんやろ。この前、祈る友の会でですね、東京の永井さんが、最近親しくなった人に話をしてるけれども、そして関わって、祈る友とか送ってるけど、その人に聞いたら、一人で祈ったことがない。どうねん。私も、こんな人おるのかと。信仰持ちよって祈るということを全く二人、話せないものですよね。聖書の習慣に出たって言うんですよ。一人で祈ったことがほんの人おるのかと。これは、おるって言うんで、そのまま長井さんもちょっと驚いた。ちょっとどころじゃないけども、日本語っておかしいですよね。ちょっとってとっても驚いたことでも、あ、ちょっと驚いたかなっていう方を言い方をする。あり得るはずがないと思うようなことがね。なんでかっていうと、長井さんが言ったのは、それは学習の会。私もお料理って言う。学ぶ会、勉強の会だと思った。勉強は祈らない、関係ないですよね。理科、数学、英語、みんな祈りは関係ない。と思ってるんです。本当は祈りも入ってくるよっていくらでもある。歴史の中でも、悲劇、学んだ戦争、まあ、ここでどういう方がいいことは起こらないよと、祈る気持ちも、やっぱり生まれてるもんです。自然科学。私は自然科学、理科を教えながら伝道ということをパッと、ひらめいてきた。この自然っていうのを、そういうふうに林道の話一つでもですね、深く心に残る。その心の中で誰かの教えはずっと残るんですね。清らかさとか、その谷川のせせらぎの音楽とかですね。自然の音楽を何とか有名な演奏団で NHK 公共楽団歌うぞと、チケット何本やら言うと、こんなとこ行かなくっても、自然の音のあるに遥かに深遠なんですね。 どうしてもですね、人間の作ったものはお金っていうのがかかってるわけです。ああいうふうなクラシック音楽ってもともとお金持ちの人たちのために聴いてもらうと。これをパトンを追って出すと。でもそうですね。そういう貴族や金持ちの人たちがお金を払うから、その求めにおいて書くということも多かったわけです。だけ書いて生活ができなかったらいけんわけですよね。そういうふうにどんなものでも、みんな何らかの、特にこのスポーツになったら、すごくお金、お金、お金ですよ。歌見たら。驚くほどです。洪水の渦巻いてる。まあ、こういうことが、どの世界でもある、ああいう歌うたいでも。だから、そういうもの一切なくて清らかで、深さがどこだけ深いかわからない。これが自然の流れの音なんですよ、海の音でも。海岸に行ってですね、波の音が寄せてくる。強気あれなずーっとっても飽きない。だってもっと前に時間があると若い時には山よく行ってたから、その時にある大きな滝があるんですね。神通の滝。神通の滝。神山。ここから、昔だったらバスで2時間も感じたんですね、細い道。そこの太い夕方、ただ一人有名な滝だ。ずーっとあれ1時間半ぐらいおったんです。その水の音と暗くなりつつあったけど、そこで鳥の声と、その音ずーっと来て、この水しぶきを見てた。本当に、書物なんて全然違うほどのこう、力を持ってしまってくる。想像飯のですね、清らかさっていうから水ずーっと流し続ける。そういうふうにですね、この人間が作ったものでないものが、奥が無限に深いわけです。人間が作ったものはどうしても限界がある。いくら私はでもベートーベンの音楽に学生だから、非常に、特に力強さですね。力っていうもの、神様から与えた力っていうのベートーベン、一番その直接的に私は、まだ大学1年の頃から追ってた、感じていたわけです。だから昔レコードを買うやお金がなかったから、そのシートみたいな、そういうものでですね、それを回して、よく聞いたものですね。第5番、第7番、第3番、5番、7番、9番。奇数系のものをよく聞いた。なんかベートン、ピアノソナタですね。非常に力強い。まあ、大体音なんだけど、その姿を含み、例えば全盲の人ですと、あのベートーベンの複雑なアパッショナータ、熱情、情熱っていう曲を演奏と思ったら非常に多方面に指を動かさないかんですよね。黒鍵から白鍵からすごいスピードと速いのとゆっくりと。よくあれが楽譜を全部暗譜でしないかもです、全盲の人は。それを私が初めてびっくりして、未だにその何十年かけて覚えてるのは、北田さんがまだ、大野安弘って言ったみたいで、もうが高等部だった。私の家で、受験を東京教育大、東京の教育大学の付属、音楽の専攻課程に入るというんで、家に帰って勉強できないからって、私の家で 2週間ほど起こったことがあります。その時に弾いてもらったら、非常にこう、ニコニコって冗談いっぱい言って、くたくた感じ話とか、ピアノマスをスキッとしてですね、でいきなり行数行変わったんだ。別人みたい。びっくりしたから未だのこと。それで弾き出したら、まだ高校3年ですよ。あの広い領域の音も全部楽譜見ないで練習しないかんですね、練習するときでも。普通は私もちょっと3日ぐらいはと思って、バイエルからずっと9時間ぐらいになったりするんです。もう楽譜見ながらですね。ところが、全部の人全部ここまで覚えて、点で覚えて、また覚えて、全部暗譜ですよね。楽譜見ながら弾けない。ものすごいこう集中力がいるってことで、あの行数が変わったんですよ。こんな全身で集中しないと弾けんのやなと、ほらほうですよね。私自身も少々、賛美歌を弾けたから、わかるんですよ。ほらもう、桁違いの難しさですね。ベートーベン、ピアノソナタの。まあ、そのぐらい、いろんなこの、ものがあるけれども、それでも限界あって、ベートーベンのいくら好きと言っても毎日も聴いておれんわけです。ところが、青い空、海の光景、毎日見ても見ても飽きることがない。そのぐらい深い味わいがあるからです。だって神様の愛、作ったお気持ちは無限にある。 だから苦しい時、また嬉しい時、安らかな時はいつ見てもそれに対応するものを、青い深い空、雲白い雲っていうのは与えてくれるわけです。どんな状態にも適用できるわけです。それはベートーベンの、あるいはショパンとかなんとか、ショパンって力ってもないですね。美しくても素敵けど。ベートーベンのような力ってのは他にいないわけです。こういうふうに本質的に力がある。その力によって大規模なんか1万人も寄ってきたりする。意味があんまりわからない人でも寄ってきたりして歌ってみようって、どっか力がある。壮大な歌声になりますよね。あれ、ベートーベンが転換点が見てびっくりするってあると思いますね。こんなの1万人もしかもキリストがほとんどいないの、ね、日本にしてるのかと。まあ、今でもほら、ベートーベン天に行ってるわけだから、わかってると思いますが、まあ、そういう音楽家の個性があるということですよね。まあ、そういうことで、この神様の世界は非常に奥が深い。で、その自然の世界と不可欠に結びつくのは何かというと、真実ということなわけです。真実はもうだから清くて変わらない。人間はすぐに変わる。ということですね。これはまあいう政治の世界で全国民パーティーいう人でも、頻繁に変わって、今の首相は、本当にあれ、もう前から言った人だなと。本当に大きな問題で。中国、あの一言で、もういろんなこと、せっかく日本も近づいてきよったのにですね、日本と、少しずつ回復しようと。福島ああいうところとかのいろんな人でも受け入れようと。徐々に徐々になってきたのに、あれ、バーンとまた、もうダメにしてしまった。前から思っていたこと、彼に思っていたこと、パッと出たから。日本はアメリカと軍事同盟の安保法則を1915年にしてしまったわけです。それまでは専守防衛っていう、日本の直接攻撃されたらそれは防御のためにするということまでしかなかった。これすら憲法9条を信じ取ったわけです。そこまでだったのを、日本が直接攻めてこられなくても、遠い外国でアメリカが戦争を起こしたら、そこに日本も太平洋の彼方であっても、地球の裏側でも、行くんだと。一緒に戦争するんだと。そういうふうに根本的に変えたのが安倍首相だったんです。2015年。安保法制。それ野党が猛反対したんだけれども、で、議長につけまえてやって、ほんでもう採決させないよって必死でやった。わわ言ってやったけど、これ採決します、賛成になって、もう手を挙げらして、ほんで多数決定、ほんで強引にしてしまったんですね。そのために、よそでするときには行くというふうに当たり前ようになって、高市一挙もずっとその気持ちでおったから、よそがアメリカを戦争したら、一緒に安保体制に組んでるから、だから日本も行って稼ぎをして、そして一緒に戦争するんだ。そういうことで台湾有事って言ったら、まあ、ちょっと聞いたら、台湾何か起こったらすぐ日本に行くと、台湾、アメリカと同盟っていうことになってる、これを安倍首相がこういうふうに変えてしまったので、それが当たり前みたいに言われてるわけ。だから、アメリカが、まあそういうふうに、中国が台湾攻撃、アメリカも日本の基地から出て戦争を始めたら、日本も一緒にするんだと、こういうこと。日本が基地から戦争して、こういうミサイルを撃ち込んだら、直ちにやり返されるわけです。こういったらどういうことが起こるか。またやりか。またやる。答えさせるために大統領がバーンとミサイル、キーフにでもですね、ロシアは時々バーンと突き打ち込んでるもんです。そういうことは大変なことが起こる、日本の運命で。これは重大なこと。それをポーンと軽く言った。これ前から思っていたから、立憲民主党の岡田さんが言った時、まあ強く何を、どういうことなんて言われて、パッと出たわけ。まあ、とにかく横見てみたようなけれども、そういうふうに変わる。人間ってのはどんな人も真実でない。通すことはできないわけですね、弱さが。つい自分のことを思ってしまう。自分の言いたいことを言ってしまう。他の人を傷つけるのはわからない。後からあの一言が傷つけたんだということはわかるということもいっぱいあるけれども、言うたらいけんと思っても、つい出てくる。あの人のようにですね。ああいう傾向は誰でもあるわけです。思ってることはどうしても出てくる。日頃から何を思ってるかって本当に大事で、何も言ってて表情やら言葉にもふっと出てしまう。ということで、この真実の方、真実とこうで繰り返しておるわけですね。最後の、ヨハネの手紙の最後に繰り返しています。この世全体が悪の、サタンの支配下にある。何見てもそうです。今言ったようにそういうことなんです。 芸術の方面の政治でも教育でも相撲でも何でも、みんなある種の悪が背後では支配で、自分中心、お金中心、栄誉中心。聖書を見た厳しい。厳しいって神様を見た当たり前なんだけど、我々いつもそういうふうに慣れきってるようなものか見たらとても厳しいと思うけど、これが本当の神様の道というわけです。御国の道。ですから、この全体が悪のサタンの支配下にあるからそういうことが起こるわけです。けれども、それ支配下にないものが身近にいくらでもある。それが自然の姿。ね。もうどこにも、この横島のものはないわけです。例えばですね、有毒な植物は、これ横島の人間、毒するため、そんなこと関係ないんです。たまたま神様がそのように非常に変化の一つとしてある物質を作ったら、それが人間にとっては毒になる。ただそれだけのことですね。例えば水仙のようなもじけさ、綺麗な花でも、有害物を持ってる。ヒガマルと同じなんですね。皮。まあそういうのことで、そこでですね、この全体がそうに悪。必ずそういう、どんな良いもの、どっかでそういう影を持ってるもんだけども、神の子って本当に真実な方。神の子、神と同じ。来て。そして私たちは真実なその方のうちに、御子、イエス、キリスト、また言って繰り返してるんですね。イエス・キリストとはどんなお方かというと、御子、直接神が使わした子供、唯一の子。それがイエスです。地上に来た人間の名前イエス。だけどその方復活して、全部の救い主となる。神でなければこんなことできない。メシア。まあそういうことで、人間でありながら神であるということなんです。御子って言うとそういう意味ですね。聖書でいう。S を思い出かった三のガーデンというのは、神の子というのは、ただイエスだけに使われるわけです。日本語や中国は大文字がないから、それがわからないんですね。神の子、御子へって安っぽくなってます。大文字で書いた途端にパッとこう、あ、神と同じだっていうことがわかるんですけども、私たちはその真実そのものの中におるんだと。この傘こと真実の神。だから最後に一番大事なこと、もう一遍書いてるんですね。真実な神と言えようかと、神と同じなんだ。この、いかにこのイエス・キリストっていうのは神と同じであるかっていう題材、こういうところでわかるわけですね。ヨハネの福音書の一番最初でも、それ書いてあったんですね。はじめにロゴスなるキリストをおったと。この世にイエスとして来る前の存在をロゴスという。ギリシャ語ではロゴスというものは、まあ、それも中国のことはですね、理性。本来日本語にないんですね、理性なんです。で、中国の言葉をそのままもらってきて、日本語のように使ってる。まあ、理性的な目に見えないものがあって、全部を支配するようなもの。それをロゴス、あるいはヌースとか言って使ってたんです。そういうもの、この支配する、全部を支配する目に見えない。それをヨハネ福音書の書いたヨハネも受け取って、さらにそれは本当の愛と真実の全てを持った神と同じだと。しかも創造主でもある。そういうふうに、ロゴスというものは世界で一番分厚い新約聖書のギリシャ語典、700、800ページ、900ページの実感もあるんです。あれを実際に、まあ、見せて本当にそこでからっていうのを驚いてしまった。日本にはそういうようなギリシャ語の桁違いの、ものすごいエネルギーと時間と労力を費やして、まあ、神の助けはなかった。あんな膨大な位置なんか絶対にできないと思うんですね。まあ、そういう辞典言葉っていうのは非常に大事だから、かける情熱っていうのは日本に比較にならない。ドイツ語最大のグリム童話っていうのは何十年もかかって、編集最初もやって、後の次ですけど何十年もかかった感じです。まあ、桁違いですね。日本だったら広辞苑というのが一番定評あるけど、それでも一人ぐらいが生涯をかけて、やったということですね。まあ、そういうことで、そのぐらいこのロゴスにはたくさん、ロゴスってこの最大の時点では数十ページ書いてある。昔のホメロスからそういったギリシャ語の使い方、プラトン、アリストテレスから、それからローマ時代のギリシャ語、新約聖書のギリシャ語やった。もう、とにかくその誠実さにびっくりするぐらいです。とにかくそういうふうにしてですね、ロゴス、その言葉そのものを徹底して聖書につながるものは、 研究に神様は力を与えて、ということをさせたということがわかります。で、そのロゴスだとしているわけですね。キリストは初めてロゴスだった。神と共にあり、神でもあった。作られたすべては、そのロゴスによって作られなかったものは一つもない。言い換えたら、イエス様として来たそのお方。で、復活してからはそのロゴスと同じ状態になったわけですね。神と同じ。大、とっても大だから最初にヨハネを吹いてもあのように繰り返し書いてあるわけ。ところがそれを否定するのが、いわゆるエホバの証人だと。エホバの証人は非常に力を入れて、そこの三位って神とキリストと人間イエスの同じだってことを一番力を入れて否定しようって言うんですね。私は相当な時間手に入れて、まあ、20年近くも変わったからですね。まあ、その点は、一冊のノートに、いっぱいあるんですよ、ね。なぜ、どこにどういう反論がすべきかしら、ということを彼らの方の本でですね、一つ一つして、それで長い時間をかけて、仙台の方から来た女性の二人の、そういうエホバの証人の専門伝道者みたいな人と、夏休みはずっと一週間、数時間かけてずっとやったことがあります。その他にいろんな人と、来る人ごとにですね。で、私のところにいろいろ聞かされた、本当にこのそもともさんの、まあ、メインの人、そもともの、孫の人の一人も、そこにかかって、ある時からエホバの証人に行くようになった。それで私は行ってですね、一週間に一回行って、聖書はこうだ、エホバの証人はこうだ、対応されてきちっと、だんだんだ、吉村さんが言うことが本当だったら、これ、私これ大変な間違いしてるなぁとか言うてね。で、続けたんです。で、私は、これまでにそう似た経験をいろいろあるから、それを上の人に言うた途端に絶対私のそう経験しない。行くなって、絶対行くな、あいつサタンだった。で、私言うたらダメよって言ってたんです。ところがその人もう一つ言うんですよ。私はその人に直接言う話があるんですけどね。その人のところ行って、その石村という人、こんなと間違って言われて言ったら、いや、それは石村って絶対ダメ。もう行くなってことになったんですね。私の言ったこういうふうにぶらつかされると。ほんで、それでその後、物見るとで、ちょっと続いてしまったと。いうことになってしまったんです。まあ、そういうふうに、この異端っていうものを一番大事なって思う力を込めて、心こんな書いてあるだ。こんな書いてあるだ。それにパッと反論的な人は徐々に徐々にぐらつかされて引っ張り込まれるんですね。で、キリスト教の悪口を聞かされると。本当にその教会の牧師さんはな、こうだ、どうのこうだとか、キリスト教はこんな真相知るんだ、どうのこうのとかですね。まあ、とにかくそういうことで、何にしてもそういう単純に真実性がない。ある箇所で都合のいいことだけ引っ張り出す。ということですね。本当は主張でも誰でもですね、一貫して続かない。あの高いっていう人もそのうちまた変わるでしょ。あれだけ首相になったら安くも絶対行くんだ。選挙前でもなる前ずっと言い続けたけど、ピタッと俺を曖昧にしても言わなくなってた。だからね、状況とパッと変わる。じゃ変えないとほら、あんなこと言ってたら安くに行きますよ。ほらもう中国ますますある。戦争中国があれだけ膨大に1500万と膨大な人を殺して破壊して、焼いて上海大統領を撃して。それ、張本人、神様って崇めとる言うたらですね。これはですよ、日本人何しとんかと、何考えとんか言うんだね。とにかく、何こんなこと言ってるかと。この世のものはですね、大々的に宣伝されて、みんなが信用されているようでも、信じることはできないわけですよ。変わるから。特に戦争してもいいわ、人はね、本当の苦しみと悲しみを知らないんですよね、何も。どんなこと大変なことが起こってるか。私はその戦争の直後でまた戦争では続いていった方点、満州事変、太平洋戦争の出発点になった満州事変、1930年。そこの方点はそこの近くで起こったわけですね。きっかけは。だから私は特別にですね、そこで本当に母親が非常に大変な目して父親から寝てるためにいろんな本当に聞かされて座ったわけだから、そんな人もあんまりいないわけです。 生きるか死ぬかは母も私も、もし母がちょっと何かで病気がちになったらもう私ももろとも死んどったわけですね。それを、まあ、実際たくさん死んでいった。上から私がよくホルモン聞いたんだけど、引き上げの途中でもうとうとうせっかくここまで必死に守ってきたらついにもう赤ちゃんもうあの声も出なくなった。もうこれからワンワン泣いてしまわない、うるさいから乗せろ、こういう言われてきてたし、もうまあそれで満州、ほら私たちはなんで助かった、一つは満州農民でなかったから、開拓農民は本当に橋をどんどん残とされて逃げていこうと来たら言ったり歩いてずーっと寒い中歩いてきた、橋がない、どうしたらか、日本が落とした、後からソ連がよく入ってこない、ほた後に残った人はたくさんの何十万となった、どうなる、もう死ねって、そういうひどいことをですね、日本は平気でやったんですね。で、私の場合は、父が満州鉄道、南満州鉄道を勤めとったおかげで、その情報を買うって、ほで、いち早く逃れていこうって、そのハルピンの方から、はるか北にある、南にある、ホーテンで着いたわけですね。で、そこで生まれたから、ここの方だけど、もうすでにいろいろ、もう来てたわけで、ちょっとから。もうだって、6月、8月の9日か。当時、3ヶ月も経ったんだからね。そんなもともとするはずがない。それで。それで本当に、まあ、生に耳で聞いてきたわけです。その恐ろしさを。戦争を。どんなことが起こるか。それを知らん連中が、いや、ほら、日本守れとか言うけど。日本、ああいった、ハマス見ても分かる。ハマスら我々守るんだって。めちゃくちゃになったわけです。さっさとそもそもあんなことしなかったらああいうこと起こらなかった。元だったらイスラエルもああいうふうに仲良く本来は1800年代まで仲良くやってたんだ。アラブ、イスラエル、少数のユダヤ人持ったから。それを退去して、まあ、ヒトラーに迫害されたということがあって、まあ、一層容器帰ってきて、そこから仲良く話し合いで徐々にやっていけばいいのに、それを一番手っ取り早いと言って、そこに住んでる人を追い出していったわけですね、アラブの人、武力で。それが憎しみのもとを作ってしまったと。何でも暴力、武力でやったり行こうと一つも起こらないわけです。それで両方がああいうことをし合って一つもいいことは起こらない。ということね。そういうことで、この真実なことみんな知らない。ネタニヤフ、この間清水さんも言ったけど、今の首相とかそういう連中は本当に神様を信じてないとはっきりしてる。ああいうたくさんのひどいことをやってですね、たくさんの人をまあ殺して大きなさせて、まあそんなこと、戦争始まったらみんな放りするんですよ、どこの国でも。日本語もいっぱいあったわけです。ああいうふうにテレビや映像で見せることはなかなかできない。ほんのわずかのフィルムしかないから。これをまあアメリカにまとめたりして、戦後だいぶ経ってから少しずつ見れるようになってきたわけです。だけど、そういう生々しいものを見せて、日本はこんな悪いことしたって、見せたらどうも恥だと言うんで見せない。それで、一番、だからこのことを水野源蔵さんも歌にしたわけですね。神様の真実、一番現れてもね、この自然界なんです。星の光も水仙の花もですね、何千年経っても嘘を言わない。ごまかしたりしない。そのまま真実をずっと清い清さをずっと保っている。人間は、だって今の子供さんに非常に純情で、かわいらしいけど、だんだんと大きくなって、悪いサタンが入り込んで、早く入り込んだ男の子や女の子から、大人から、悪いことを言われて、だんだん入り込むんですよね。で、今のような赤ちゃんの時からは、本当にみんな、純情な清い顔、表情してるのに、だんだん、だんだんと汚されていって、そういった中に人を殺すほどに、サタンが入り込んでしまう人もいるんですね。そういうふうに人間というものはどうしても変質していく。人間の作った文化も政治も教育も何もかも宗教もたくさん変質してるけど、この聖書そのものを変質しないわけですね。書かれたものとして一番。人間が説明した解説聖書。それもまた状況を得た。例えば宣伝だったら。日本キリスト教団のトップ、総合な。バクテスさんも書いたも全部一緒だ。トップの人が、井の中でに書いてあった人の人が、富田光って議長の関係の進学みたいなんとかなと。で、それに一番重要なというか、その人が戦時中に、この戦争は聖なる戦争だと。キリスト信徒みんなそれを助けるもの なると、そういう声明文は出したわけですね。何度も言ったけど、それ一言も触れてなかった。私はあれ、あのフレディのこれは偏ってると言うと、ちょっと時間が今回本当になかなかのって、あの世の中でも本当にもうギリギリいっぱい、もう時間がなくてどうしようもなかったために、そのままだったんだけど、また彼女を言わないといけないと思ってね。そういう気絶者の指導者といっても、そこまで全くの間違いを犯してしまう。その部下にある人たちもこういうのを出すことに対して反対しなかったから、それが出たんですね。私は何十年か前に同志社大学から出てる、その戦時中のいろんな法律記録、1巻2巻とかなりバッて、2冊あるんです。そういうのを見たり、あるいは別の出版社から出てるたくさんの反戦記録、裁判記録の本を何冊かって、上手結構やった。そういうのを見てはっきり知ったんです。切り取り者と言っても一旦のことがあったらここまで変質するのか。人を殺す、たった一人殺すのも重大な悪事ですよね。で、つい最近も昭和の証言記録っていうのを、いろんなとこアメリカ行ったり、いろんな国会とかいろんなとこから行って、これを写真、それから録音記録、ビデオ記録を預かしたんです。それをしたビデオを入手してって言ったら、あの、満身100万人も送り込むっていうの結果を出したときに、その指導者の人が、もうこんな日本の第一教皇を、1929年以来の第一教皇が日本に及んで、もう、東大出ても就職率が 30% かないとか、そんな状態があったときに、満州へ行って100万人を送り込んで、そしてそこで中国とのゆくゆくの戦争になるだろうが、そこはパッと引き抜けるように、兵士の予備部隊と、また一方日本の方でもね、マウシーの目が小作人でいっぱいおるから、それを中国持って行って、だから二つ、一気に役に立つ。そこでそういう指導する人が、ここのこんな状態に日本もなったら、中国のあの満州って広大な欲やから、そこを失敬するのはちょっとは、他人の時は入るの悪いけどもらう。悪いけども、こういう状況、日本だったら仕方がない。こんなことまで言って、そうですよね。よその国行って、それを住宅から広大に対して全部横取りをして、ほんと追い出した寒い感じ。そしたら行くところに平原で家がこんなもう点々とあるような。だから自分の家だったところに、まあ言ったら、小作に乗れるようにして、雇ってもらわないかん。こんなことのところ恨みつまうのですよね。まあ、そういうようなことは日本は知らないわけです、そうですね。で、そういうことだから、あの戦争協定、サンフレッシュにも、15年もにわたって徹底爆撃で奪われちゃったり、たくさん殺したりしたから、その死亡者、ほとんど死刑になったわけですな。ところが、岸信介っていうのは、たまたま反共のあれが強い、塊が強いということで、共産党に対抗するに良い手段だということで、時の真っ赤さが、岸信介永久戦犯で処刑されるはずのものを出してきたら、これが総理大臣になったわけです。その最初の点から統一教会と深い関わりがあったんですね。家がすぐ近くだった。まあ、とにかくそれ、まあ、それで、何が言いたかったら、この世の中、至るところで真実というのはそういうないから、表面だけを知ったってあかんのですね。今の SNS は表面しか知らないもの、これ過去の知らないものは、これはバーッと意見を出すわけです。面白いもん。こういう出したら、容疑出したら、あとこれ見たら、見る回数が多いとお金一人で入ってくる。嘘でたらめ言って、いっぱいそれを見たりするとですね、YouTube です。そうしたらいっぱい転がり込んでくる。1ヶ月何十万儲けた。そんな人がよくおるんですよ。以前では考えられなかったでしょ。嘘でたらめいっぱいして、いっぱい見る人だったらどんどんどん収入入ってくる。そんなんで生きてると。だから、あの、便利なことのインターネットっていうのは考えられないような悪さをするような人、以前は想像もしなかった。嘘を書いていっぱい発表、送り込んでですね。ほんで、机の前にすると、本音何十万で金が入ってくると思うんですよね。ね、まあ、だからこんな風にですね、科学技術が発達するほど、嘘、偽りっていうのは広大な領域に浸透するようになってしまった。以前は決して新聞雑誌週刊に出なかったような人、堕落した意見が、いくらでもインターネットで判断してる。以前はさすがに週刊誌も堕落してるのがあったけど、お金出さないと買えなかったんですね。で、家持って帰ったそんな悪で週刊誌だったらですね、 まあ家の人は見せられない。まあ子供でもなんでもかんでもそういうもの、一番ひどい悪らしいもんでも汚らしいもんで見るようになってます。だからそれに汚染されないためにしっかりしたものを、それがまあ神様の風ですね。さっきあった子供の賛美歌と言ってですね、制することは決してできないわけです。不思議な風がピューッと吹いたと。そしたら、あの歌詞は大事なものを含んでるわけですね。
ここ、歌じゃないです
か。見えですね。ですね、このことは、法要君前から私が言ってる、聖なるを言った風だっていうのは、このズバリで言ったって言うんですね。聖霊っていうのは風と全然関係がないのを思ってる人が多いけど、言語だけに見たら、まさに流派、風なんですね。風として風、あるいは息とも。ですので、見えない流れ。で、それから中国語では、この人間の心の中にある大事なものをですね、まあ、霊という漢字で訳したわけです。こんなん霊や雨が無理だともっと違うっていうのがわかるわけですね。不思議な、これ本来驚くべきです。不思議って言うんだったらですね、例えば窓から出て、なんか、あ、こんな虫が入ってる。あら、不思議だな、入れたはずないのって。この家でもこの湿気てるか、なめくりやときで入ってきたりするんですね。もう、どこから入ってちゃんと見てほしい。コンクリートでそこの台所の人に来て、それでもなめくりが入ってる。そんな不思議って。ところが、これは、心が驚嘆するのと違うんですよね。なんかこの、まあ、感じが良くないので、あれも神様が、まあ、意味やって作ってる。という気持ちでまた見てるわけですが、不思議、驚くべきかって、ビューッと引ってから力が与えられてる。これは聖なる霊。これもこう風だというわけなんですね。イエス様の恵みはその風とともに、聖霊とともに来る。聖霊の恵みは愛、喜び、平和、寛容とかって、聖書に書いてありますよね。で、子供の歌だからですね、意味が軽いこと全然なくって、わかりやすいことで言ってるだけでですね。はい、で、二節も、不思議な風がビューッと吹いてきたら、いろんな言葉の人たちとも友達になる。これが教会とキリストの集まり、エクレシアの始まりだ。どんな人でも聖霊が吹いてくると、不思議と同じような心、共通の、なる。ここにずっと前にですね、ナルト教育大学、アフリカの黒人の方が、1ヶ月ぐらいかな、来てたと思いますね。中国の人、韓国系の中国の人も来てたことがありますが、関係なくですね、私はニュージーランド、オーストラリア行ったこともありますが、パッと話せるわけですよ。言葉が違った。そういうふうに聖なる霊を、風を受けておったら不思議と一致ができるんです。だから憎しみあったり、一部の子に悪いことをする、これは聖なる風じゃない。別の風でするからああいうことをするんですね、今度の日本は。で、教育から何から何まで、全部嘘800だ。大負けしており日本を買ってるんだ。満州を奪い取ったのに、それは不可欠なもので、日本が満州を独立させてやったんだ。警察権が人事権全部握っとってるんですよ。ほんで、そういうことから始めて全部取ってしまった。それをですね、マンモは日本の生命線、子供でも教えた。満州も。だから日本を必死で守る。で、その録音紙には、子供には、子供が言ってることはある。小学生。あの万も日本の生命って、これが本当に日本の大事なのです。あの汚れた悪い人たちから守らなければならない。それが日本の役目です。こんなことを子供が言ってるわけです。中国人たちはですね、悪い人に本当にもう悪い人間だ。だから日本を守ってあげるんだ。よう、そんな嘘っぱちを教えたと思いますね。でそれから後にアメリカ、米英は鬼畜米英。それに似てるわけです。アメリカ、イギリスも鬼畜生だ。まあ、そういうふうなことをしてですね、悪の霊が入ると、嘘でたらもいっぱい国民全体が押し寄せるんですね。はい。こういうことで、戦争が起こるとこんなことまで起こるわけです。だから、いろんな言葉の人もみんな友達になれる。それが本来キリストの集まりだ。武力を嫌った途端にこれが破壊されるんですね、相手がやる。イエス様の精神じゃない。だから防御の戦争っていうことをしだしたら、ウクライナの話、みんなそうなんです。そもそも保育戦争が起こらない必死で、指導者たちも和平交渉に行かないかも。だからあんな、高橋さんあんなこと言う前にですね、もしも、 ていうんですか、起こるようなことは必死で私たちも和平のために行くと、交渉に行くと、体張ってても行く、こういうふうに言うべきなんですね。すぐにでもこれ戦線に加わると。よう、こんなこと言うと思うわね。飛んできたらもう大阪や東京めちゃくちゃになるの。とにかくそういうことで、これからはですね、気をつけないかんですね。宣伝の多いことにならんように。あの高いっていう人は、あの安倍っていう人だけど、そういう方向に、まだ安倍さんでもはっきりは嫌なんだよってところまで動かしてるように。ほんで中国もこんなここまで怒らないんだ。あれだけはっきり言うたらですね、ほら、アメリカに変わるか、中国が台湾になんか攻撃して、アメリカもすぐに攻撃した。ただし日本も攻撃すると。そしたらあのことも攻撃せないかも。だからこれはですね、あの、いい加減にこの政治は関係ないと思っておきないので、そういうことが起こると本当に収拾がつかなくなる。うん、アメリカのことをいろいろ、貿易をゴンとまた上げるようになるからですね。で、はい、3番。不思議な風がビューッと吹いたら、力が与えられる。心の中まで強まれる。神様の子供。これ本来この神の子というのは複数形で神の子供たちなんですね、私。生まれた、神様から生まれたと。それが新しい前に。私の命もあの風、精霊の風。精霊は神様そのものでもあるから永遠の命を持っている。今日のところもそうですね。この方こそ真実のイエス、キリスト。神であり永遠の命だ。それがこういうふうに。私たちの新しい毎日で、私の命も、あの、風ともに永遠の命なんだ。という意味で、まあ、こんな子供向けの歌かと思ってはいけないんですね。このヨハネの手紙、あるいはヨハネの国最初の永遠の命、手前まで一貫して次第のテーマ。神様の命。変質しない命。それが与えられるということです。はい。そういうことで、終わります。それでは一言お願いします。神様、このヨハネの手紙もヨハネ福音書に続いて書かれたものと思われますが、ずっとヨハネ福音書からずっと続けて大事な分かりやすい言葉で書いてあります。どうか私たちもこの世の風が吹いてる吹き飛ぶ中ですけども、絶えず、主を仰いで、聖なる風を受け続けて、それがとどまって、その風に導かれて、良き様々な賜物を受けて、歩んでいくことができますように。で、そのこと、神様、ここにある力を与えられて、他者に少しなりとも伝えて、明かしていくことができますように、一人一人に、自分だけにとどまらない力をも授けてください。というふうに、皆によってお願いします。アーメン。
お手紙を発送してください。